よし。
や
あ。お、こんにちは。はい、いつものおじさんでーす。どうも。いつもお父さんの時間使わせてもらってありがとね
はい。
はい。じゃあ、いきますか。
はい。
はい。
生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏ザク、パーソナリティのシロです。
同じくパーソナリティのトヨです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
聞こえたね。
聞こえたね。あれ、イヤホンさしてんの？
イヤホン片方渡してる。
お、こんにちは。
はい、戻された。
こんにちは、生物のおじさんだよ。
そういうおじさんだよ。はい、今日は特別ゲストで、
はい、
リトルシロが来ています。
お、ゲストすぎです。いや、ゲスト、ゲストじゃないんだわ、みんな。
ゲストじゃないです。ルーさんはゲストじゃないです。
そうだ、そうだ。
お絵かきする？はい。ちょっとお絵かきさせてきます。
はい。
お絵かき、お絵かきってどこにあるの？
ここでする？どっちでやる？パパ今ね、ちょっとお仕事中だから。
お仕事っていうかね、趣味っていうかね、すいませんね、ほんと
に。ママのとこ行って、お絵かきしたいって言ってきてごらん。で、ここでお絵かきする？探検してます。
お、探検、探検出かけだか、はい、よし。
はい。じゃあ、行きますか。
はい。
はい。こんなことあったんだけどのコーナー。
お、イエーイ。
イエーイ。
はい。
じゃあ、まず1通目からです。
はい。
BZ2208-65番、くーちゃんさんからのお便りです。
お、
はい、あの、山形県で米沢牛を育ててらっしゃる方ですね。
はい、
はい、
いや、すごい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、いつも楽しい配信ありがとうございます。先日、子牛が生まれました。女の子、純子ちゃん、超可愛いです。純子ちゃん、
純子ちゃん。
はい、牛さんは大きく育った子も大変に素敵ですが、生まれたばかりの子というのもまばゆいばかりの美しさで、見ているだけで心ときめきます。私はうちで生まれた子も、子牛市場で買ってきた子も、みんな名前で呼び、たくさん話しかけて、たくさんなでなでするように心がけています。そうすると呼んだら来てくれるようになるので、健康チェックがしやすくなるし、お願いすればじっとしていてくれるようにもなるので、獣医先生に注射を打ってもらうのがかなり楽になります。しかもものすごく可愛いです、出荷する頃には私が来ただけでニコニコしてくれるくらい懐いて、そんな子を出荷するのはやっぱりちょっと切ないです。でも家畜を育てるってそういうことなんだろうと思いますし、この切なさがあればこそ牛さんに対してちゃんとしようという気持ちを持ち続けられる気がします。とはいえ、そもそも私は男性のように腕力で従わせることができないので、こうして牛さんと関係を築いていく以外選択肢はないのですが、
はい、腕力があっても無理じゃないって思ったらどうなんだろう。
そうね、はい、ああ、男女の腕力の差は牛にとっては
誤差
そ
うまあ、わかんないですけどね、
わかんないよね、うん、実際ね、はい、うん、ところで仏作で未来生物の話をたくさん聞いていて、牛さんにも未来があ あるといいなと思いました、うん、1万年前くらいに人が捕まって以来ずっと家畜で、そして人類滅亡とともに牛さんも滅亡というのはあんまりです。どうにかこうにかして生き抜いてほしいです。なので、もし牛さんやそれに近い生き物の未来の姿が載っている本があれば紹介してほしいです。私的には、牛さんはお腹にガスが溜まりやすいせいか泳ぎが上手らしいので、海に進出するのかなと思っています。でもそれなら体温が逃げないように角はなくなるのかな、とかとか、どう思いますか。ざっくりでいいので少し想像してもらえたら嬉しいです、ということです。はい、ありがとうございます。
そうね、ありがとうございます。うん、ちょっとリサーチするの忘れちゃった。いるような気はするけどね。
うん、
うん、牛がまあもう一回海に行くっていうことは往々にしてあるわけで、うん、まあ同じ偶蹄目だし、クジラ偶蹄目というのもいるから、
うん、
まあクジラっぽく生きてく可能性もあるんじゃないかなとも思うし、
うん、確かに海に行く可能性はある。
うん、それに牛ってまあ牧草とか食べてるけど、まあ結構草とかをね、
うん、
食べるから食べるものには困らないんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
うん、
環境が変わらなければ、
まあ、ゆっくりゆっくり適応できる個体がいて、そこからどんどんこう発生していくっていう感じになるのかな、人間の手を離れたら、まあ、人間の手を離れたらそれはそれでね、またあの伸び伸びとして生きていく個体もいれば、まあ、死んでしまうような個体もいるから、いるんじゃないかなと思うんで、
そうね、個人的にはなんかさ、闘牛とか、一重にあの牛って言ってもいろいろな種類がいるじゃん。なんか乳牛とかこの何、こういう牛は正直多分人間がいなくなったらいなくなりそうな気がする。
ああ、その個体は確かにね、ホルスタインとかね。
そうね。多分乳牛はなかなか難しいだろうね。
まあね、どうかね。
肉牛はあれかな。でも闘牛とかは生き残っていきそうだけどね。
あ、たくましさがねあるからね。
そうそう、なんかバイソンとかヌーとかそういうのもいるからさ。
あ、そっか、あの人たちがいたね、そういえば。
そうだから、僕なんかそうね、砂漠じゃないけど、なんかそういう乾燥してる地域とかそういうところにいそうなもんだけどね。
まあね、そっかそっか、
個人的には北の方に行きそうな気がする。
ああ、
さっき乾燥地帯って言ったけど、乾燥地帯から逆にちょっと温帯な場所に来たわけじゃん。じゃさらにもうちょっと北の方に、寒い土地でも対応できるようにもう少しなんか毛がモサモサしてきてとか。
ああ、そっか、毛が長くなっていきそうだね。
そうすれば寒い地域でも生きられるかな。で、今さ、寒氷期じゃないですか。
はいはい。
で、このあと、氷期になってくるとまた寒くなってくるから、それに適応するように、やっぱもう少しモサモサになって、高山だったり北の方でも生きられるようになっていくんじゃないかなって思う。
おー、まあ、確かにね。まあ、あの人たち、毛生やせるからね、寒い地方でもやっていけそうだね。
そうね。
まあ、でも、そうなってくると植物の食料問題がありそうな気がするから。
そうね。だから多分、マンモスの回で言ったんだっけ、
海
岸になったから絶滅したっていう話だけど、寒くなれば、針葉樹じゃなくて草本しか生えなかったりもするんだよね。
あ、そっか。
さらに寒くなると、だから多分亜寒帯が、草食の動物にとって亜寒帯地域が亜寒地域なんじゃないですか。
亜寒地域なのかな。
で、寒帯とかまで行くと、もうちょっとなんかね、あの樹木がなくなるから、行けるようになるから、そこ、
まあ、ツンドラとかってことかね、バイオームで言うとね。まあ、苔、まあ、草本生えるだろうけど、まあ、苔とかも食べ出すんかね。
いけると思うよ。なんか、舌とか結構あるじゃん、あの牛って。舌でなんか、むにょむにょするから。それでなんかポケとかこうに削り取ってとかはできそうな気はするけどね。
そうだね。そっか、あの高山地帯のアルパカもコケとかも食べてたりするらしいからね。
ああ、そういう風にやって生きてると、あとはね、あの未来生物の特徴でもやるやっぱ光るっていうのをやるんじゃない。
光るかな。すごいね、光って何すんだろうね。いやーすごい、まあでも哺乳類ってあれだよね、蛍光を放ってるよね。カモノハシの回とかでもやったけど、
あ、そうだね、
何やってるかよくわからないけど、だからあの人たちにとってはもう結構ビカビカに光ってたりするんじゃない、あの人たちの中では。
可視光の中では光ってないけど。
あ、そう
人間の可視光では。あ、そうかもしれないね。
まあいいね、未来は明るい方に考えていきたいよね。
そうですね。じゃあ牛も、牛全部が絶滅するっていうよりは、牛の中でもどれかしらが生き残るっていうのはありえるよね。
ね。ということで、
はい、
まあ未来生物の本いっぱい見てるとね、なんか結構頑張って、どの生物も頑張って、あ、たくましく生きてくんだなっていう感じだから、ちょっとまたこれもね、牛の進化系みたいなのがあったらまた紹介したいと思います。
そうですね。はい、
はい、
では3つ目です。
はい、
静岡県にお住まいのドワスレさんから。
お、
はい、座席番号は BZ2209-72番です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うずざくさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。以前から生き物が好きな父にくどいほど仏作を聞いてみてと言っていたのですが、 昨日ついに仏作を初めて聞いたそうです、
うん、わー嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジンベエザメとマンモス ATP の回を聞いたそうですが、いやこれは面白いねと言っていて、なんだか自分が勝手に嬉しい気持ちになりました。
おお、は
い、結構なんか昔のやつと最新とみたいな感じですね
そうだね、うんうん、はい、いやどこからでも聞いていただけたらと思います、うん、ね、はい、
はい、また大変個人的な話になってしまうのですが、先日厚川バナナは2円へと行ってきました。
お、
厚川
静岡ですね、
熱海
の近く、うん、
あこれ合ってるね、はい、
合ってる、うん、
自分自身ワニが大好きで、とにかくワニが見たい一心で両親に連れて行ってもらったのですが、入ってすぐは本当にワニワニワニの空間でした、仏作の皆さんは飛鳥バナナワニ園に行ったことがありますか？ワニだけでなく熱帯魚や鳥、カメ、レッサーパンダなどもおり、大きい植物園もありました。まるで熱帯地域のような感覚を味わうことのできる時間を過ごしました。特に自分はワニ園の職員というわけでもないのですが、全力で飛鳥バナナワニ園をおすすめします。仏作さんと出会うことができてから2ヶ月ほど経ち、まだまだ履修できていない回が残っているのですが、これからゆったりと聞いていこうと思います。仏作さんが自分にポッドキャストの楽しさや魅力に気づかせてくれたと言っても過言ではないと思っています。これからもゆるく楽しい配信を楽しみにしています。暑さが少し和らいで季節の変わり目を感じる時期となってきましたので、どうかお体に気をつけてお過ごしください。長々と大変申し訳ありませんでした。応援していますとのことです。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー嬉しいね、
うん、
じゃあまずねちょっと、お父さんにおすすめをしていただけたということで、
はい、
うん、いや嬉しいね。でしかも、うん、高評価をいただいて、
そうですね
、うん、いや光栄です。もう
はい、
ね、いや続けてよかったね、こう、
ね、
1年間もう少しでいや楽しい楽しい日々だったね、
うん、楽しい日々でしたね飛鳥、うんはい、バナナは2円ってどういう行ったんだよね、うん、
行きました。これ12月に行ったかな、
うん、これあれだよ、うん、どっかの回で何か言ってたかな、
うん、
12月だから
虎とかの回で行ったかな、
虎の回か、
脂肪とかの回で、うん、うん、年末年始ぐらいの回で行ったと思うんで、そうこの回を撮りたかったんだけど、
うん、あバナナワニ園の回、ね、あそう言ってたね、
一応ね、そう台本もね作ったんだよね、
うん、
でもお便りを早く読みたいなという気持ちのまま進んでったら、うん、ねちょっと倉庫に台本が入ったままになってるんだけど今ね、うんうん、でもいつかやりたい、うん、本当にいいところでさ、
うん
うん、
そうですね、バナナワニ園行ったことないんです。ああ言ってたよね、うん、なんかワニワニ最初はワニだけど、
うん、
なんかそのレッサーパンダとかそういうのもいる、
ね、あそうそうそう、うん、主にね動物はレッサーパンダとワニ、なぜかねバナナワニ園にレッサーパンダがねいるんだよたくさんいや可愛いのよ見てて、うんうん、そうそうそう、これねバナナワニ園、
うん、
下の方に一番館と上の山を登った方に2番館みたいな感じで2つの施設があるんだよね、
うん、
これバスで、ね、あの3分ぐらいで行き来できるところなんだけど、
うん
うん、上の方が植物園っぽくって下の方がもうワニパラダイスなわけよ、うん、
あなるほどね、
うん、上の方もねすごい面白くて、あこんな植物あるんだとかね、
うんうん、
とにかくでかいので植物一つ一つが、
うん、バナナだね、確かにバナナワニ園っていうとワニって感じだけど、それはそうだね、バナナとワニだよね
そうそうそう、バナナワニってのがいるわけではない
よね、そうだよね
バナナとワニ園なのよここはいやでもね、なんといってもその下の方のワニ園がもう最高なのよ、
うん
ね、僕たちのこの神として司ってくれているナイルワニくんもね、
うん、
あのいるんで、
う
ん、
はい、
いやすごいよ迫力、とにかく迫力がある。これ前に去年の12月あたりに行った時にねツイッターに画像も載せてるんで、
うん、
まあよかったら見てみて、本当にすごいから、
うん、
うん、いやもう熱海旅行がてら飛鳥バナナワニ園行くのめっちゃありですよ、めっちゃ近いんで、
うん、うん、
まあ車なきゃちょっと不便だけどね
見よう、
はい、まあ、あとはそのバナナワニ園のもっと上の方に行くとイルミネーションがすごい綺麗なところとかもあるんで、うん、結構見応えのある 地域全体が見応えあるかなって感じなので。
あ、なるほどね、うん、でもそれってあれでしょ、クリスマス時期だからってことでしょ、
イルミネーション。あ、いや通年でやってると思う、イルミネーションは。うん、素晴らしく綺麗だったんで。
なるほど、
うん、しかもそこで恐竜たちに出会えたりするんですよ。なんと
恐竜がいるんですね、
う
ん、そんな
ところ。あ、結構でかい、ちゃんとしっかりした作りの恐竜、うん、作りのっていうか、うん、ね、まあ、恐竜が生息しているんで、
生息してるんです
、はい、いや本当に多分リアルサイズ1分の1スケールでね、いろんな生き物がいるんで、うん、恐竜がいるんで、うん、ぜひそれも合わせて見てみてください。いや本当に、はい、仏閣きっかけでポッドキャストの世界、ポッドキャストの沼にはまっていっていただきありがとうございます、
うん、ありがとうございます。では本題にいきますか。
はい、
はい、じゃあ本題のお便り紹介です。
はい、
神奈川県在住の BZ2206 の58番のくまみさんからのお便りです。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまみさんといえば、あの以前お便りいただいていて、うん、学校で生き物係を作ってしまった方ですよね。
お、うん、そうね、次世代のリーダーだったね。
そうですね、次世代のリーダー
ニュージェネレーションのリーダーとして
はい、読ませていただきます。こんにちは、うん、寝る前などに疲れた時によく聞いています。生き物が大好きなのでいつも楽しく聞いています。私は特にクマが好きです。クマの中でもヒグマやホッキョクグマなどが好きです。自分より大きいのに、のほんとしているところが見ていて癒されます。そのクマの事故を最近ニュースで多く聞くようになって、日本では怖い悪者なイメージが強くなっているのではないかと思います。私はまだ勉強中ですが、それでもクマの事故を減らすにはクマのことを知ることが大切だと思います。またクマは自然の豊かさにも貢献していると聞いたことがあります。クマの悪者のイメージを変えて、人とクマの共存を考えられる世の中になるといいなと思います。だからクマのすごいところ、魅力も一緒に仏閣で紹介してほしいです。よろしくお願いします、とのことです。
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日はこのクマの話を存分に、クマのいいところを存分に話してくれるわけですね
そうですね、うん、まあ、クマについてちょっと知っていこうっていうことですね。
はい、
はい、
そういう回ですね今日は ね、
そういう回ね、
はい、じゃあ早速いきますか。
はい、
というわけでじゃあ早速クマの魅力について迫っていきましょう。なんかちょっと違う番組みたいになっちゃうの
なんか違う言い方になってはい、
今日は何を紹介するんですか。
はい、今日はくまみさんからのリクエスト、ヒグマを紹介します。
はい、
はい、逆じゃない今の流れ
あ、そっか
、はい、じゃあ基本情報からいきます。動物界、脊索動物門、脊椎動物亜門、哺乳綱、食肉目、まあ、猫目とも言われます。クマ科クマ族のヒグマです、
うん、あ、食肉目、そうだよね、猫目だよ ね、
う
ん、
そうね、
あの人たちと一緒のグループなんだね。
そう、猫犬と一緒ですね。
あ、猫最強説あるな
はい、はい、学名はウルススアルクトスです。
お、かっこいい。
はい、で、ウルススはラテン語でもともとクマを表していて、アルクトスっていうのはギリシャ語でクマを意味するアルクトスがラテン語化したものです。
めっちゃクマじゃん、もうクマクマってことだね
まあそうね、だからなんか意味とかじゃなくて、そもそももうクマってその辺で多分見られるから、もうクマだクマだって言ってたのがそのまま学名にラテン語、うん、ギリシャ語ってなったってこと
だねなるほどね、すっごいクマオブザクマだね。
そうだねはい、でヒグマはクマ科の中でもホッキョクグマに次いで最大の体長を誇ります。なんで1位がホッキョクグマ、2位がヒグマっていう感じですね。
お、すごい。
で日本で生息する、陸生哺乳類の中で最大の種です。
うんうん、
で生息域は温帯からツンドラまで幅広いですね。
うん
うん、で亜種は15種いて、日本ではエゾヒグマのみが、北海道に生息しています。
あ、そんなにいるんだ。
あ、そう。なんでヒグマの中でもいろいろいるってことだね。
うん、
白池のアルビノ個体も実際目撃されてるので、これ北極グマと違うのでちょっと気をつけなきゃいけないですね。
あ、アルビノだからきっと目が赤い。
あ、そうだね。そうそうそうそう。うんうん、ただなんかね、アルビノ個体もあるらしいんだけど。目が赤くない白い個体もいるっぽい。
あ、へえ、
うん、だからアルビノじゃない普通の白い毛っていうことなのかな。
おう、それもう北極熊やないか。
でもサイズはヒグマなんですよ。
ほな北極熊と違うわ。
はい、
はい、うん、あれでも足のレベルじゃなかったんだっけ。
いや、北極熊とヒグマはね、別種。
あ、別種か。
うん。で、オスの成獣は体長2から 2.8 メートルです。
でかっ。あ、そんなでかいか。
で、250から500キログラムあたり。
うんうん。
うん、なので結構、でかいし、重いし、なんかな。
そうだよね。
うん。
あ、中ヘビー級だ。
そうだね。で、メスはそれよりもちょっとだけ小さくて、1.8 メートルから2メートル。
うん、
なんで一回りちょっと小さいかなって感じですね。で、体重としては100キロから300キロほど、
うんうん、
で、当たり前なんですけど、餌が豊富に取れる地域の個体は大きいですね。
まあそうね、
はい、で食性は結構肉食って思われがちなんだけど雑食です。
おうお
う、うん、まあ、どっちかといえばその肉食の傾向の方が強いけれども、まあ、もちろん植物も食べますよってことですね。
うん、
具体的にはシカ、イノシシ、ネズミとかみたいな哺乳類とか、うん、あとはサケやマスなどの魚類、これが有名だよね、
うん
うん、あとは果実とかを食べます、
うん、
はい、でヒグマの有名な話としてまあ、ちょっとね、これが怖い原因でもあるけど、一度でも人を襲ったことのあるヒグマは再び人間を襲う傾向にあるので、まあ、これは非常に
言うよね、
うんうん
うん、
はい、最高時速は観測史上48キロ、時速48キロです。
お、早
っ。そうよ。はい、
やば。
そうなんです。だから森のクマさんっていう童話があるじゃないですか。
はいはい、
あれクマに会って逃げるっていう話なんですけど逃げきれないですね。
逃げきれない、ね、一瞬で追いつかれるわ。
はい、なのでまあ、はい、うん、やっぱね、ね、体長もでっかいからなかなかやっぱ生態系でも上の方なんですけど、天敵がいるんです、
う
ん、
え、そうなの。
はい、そう、天敵はなんと、
うん、
虎と武器を所持した人だそうです。
人か、武器を所持した ね、 ね、条件付き、
はい、そうです
ね。あ、虎、虎はもう納得、
うんうんうん、
だけどまあそうか、まあでも虎の方が強いのか。
うん、シベリアでは虎と生息域が重なるので、うん、結構対立することもあるらしくて、
うん
うん、でこれなんか観測史上勝率が分かっていて、
え、すごい、え、
あ、そう、
そうなんだ。
なんかそうね、多分観測してたんだと思う、どっちが勝ったとか、まあ、結局殺されたとかっていう話になるんだけど、
はいはいはいはい、
勝率は 50% の確率で虎の勝利です。
お、半分。
うん、で 27% の確率でヒグマの勝利。
あ、じゃあ残りのその 23% は引き分け、
うん、そう、引き分けです。
あ、
なんでまあお互い殺されずにもう別れた、ね、別れたというか。
あ、そっか、うん、じゃあ虎の方が勝率いいっていうかね、まあ捕食者になるのか。
うん、そうだね、
うん、なるほどね、うん、そっかそっか。
でもその戦いの場に居合わせてしまったらもうなんかどうしようもないよね。
まあね、もうゴジラ VS キングコングみたいなもんだよね。
そうだね。はい、で、昼夜問わず行動できる視力を持ってるので、まあ、視力自体は割といいんだけれども、うん、遠距離のものはあんまりよく見えないそうです、
うんうん
うん、で聴覚に優れていて音に敏感。
お
う、うん、なので例えばなんか映画とかでもあんまりクマの映画ってそんな見たことないけど、なんか足跡があってこの足跡新しいみたいなことがあるんだけど姿が見えないみたいなのって結構あると思うんだけど、
うん、
それは人間の気配を感じてすぐに逃げてしまうためっていう感じですね。
あ、
うん、だからなんか音を流しておくっていうのは大事だよね。クマよけの鈴とかってよくつけるし、
うん、じゃあクマミさんのように、あれクーちゃんさんか、クーちゃんさんのように、
う
ん、音を流してくれてるんだよね、仏作を。
あ、そうですね、そうそうそうそう、うん、
ね、じゃあ皆さん仏作を大音量でね、山登るときは響かせて、
はい、
いや、まあ、うん、鈴の方がいいかな。
そうね。
ごめんなさい、はい、
はい、で、聴覚が敏感っていうのもあるし、あと嗅覚も結構敏感で、埋めた残飯とかもすぐに見つけ出して掘り返して食べたりします。
お、
うん、で、冬眠の回でもやったと思うんですけど、ヒグマは冬眠中に向けて秋にたくさん食べて、冬眠中は飲まず食わずで過ごします。
うんうんうん、
でこれは多分言ってないかなと思うんだけど、おしっこも糞も全くしないんですよ、この冬眠中。
ああ、でも言ってなかったっけ。
言ってた、うん、はい、 で、冬眠中の特徴としては冬眠中に穴の中で出産します。
うん、
うん、っていう感じですよね。で、生まれたばかりの子グマは 400g ぐらいなんですけど、春に母グマと出てくるときにはだいたい4から5キロぐらいに育っている
。でけえ、ね、
はい。で、ね、子育てはすべてメスのみが行って、オスは一切参加しません。
あ、なんてこった、
うん、で1歳半から2歳半ぐらいで独り立ちするんですよ。
早っ、
うん、で性成熟は、3から5歳、
うん、
でよくなんかくまみさんが言ってるように、なんか人里に降りてきてちょっと事件がっていう話があると思うんだけれども、
うん
うん、これ理由があって、独り立ちするのってその春になって出てきて1歳半2歳半ぐらいなんだよね、
うん、
なので、大体独り立ちするのは5月から7月、初夏の時期なんですよね。
うんうん、
で、この時期になると独り立ちをして、でオスはメスを求めて広い範囲を動き回ります。
あ、
なので結構クマっていうのはあんまりなんだっけ、縄張り意識はないです。結構広い範囲を動くんで、
うんうん
うん、でこの時にその広い範囲を動き回ってる時に間違えて市街地付近に出てしまうっていうことだね。
あ、なるほどね。
うん、であと、まあ、このメスが、まあ、オスとメスが出会えば交尾はするんだけど、子グマを連れたメスっていうのは繁殖に参加しないんですよ。
ああ、まあそっか、うん、
なのでこれ残酷な話があって、オスはメスと交尾するために子グマを殺してしまうことがあるよ。
うわ、まあなるほどね。
うん、で、なので子連れのメスがオスの山林、オスがその時期になると広い範囲をこうに動き回るから、うん、そこから、まあ、子供を連れて逃げようってなるんだろうね。
あ、なるほどね。
うん、で、その子連れのメスっていうのがオスの動き回る山林を避けて、だから、うん、メスが市街地に出没してしまうっていう感じ。
あ、じゃあもうみんながもうせわしなく動いてるって感じなのかな、
うん、
この時期になるとね。そうだね。そっかそっか。
そう、なのでヒグマが人里に現れるっていうのはこの繁殖期である5月から7月が多い。
あ、じゃあ求めてる子もいれば逃げてきてる子もいるっていうような感じか。
そうだね、うん、
うん、
まあそもそもなんかその人里に行ったら残飯が食べるものがあるからっていうので降りてくるやつもいるんだろうけど、
まあそりゃそうか、
うんうん、っていう感じです。ちょっとクマのことを知れたんじゃないかなと思います。
めっちゃクマ知った
はい。でクマの体っていうのは結構不思議な仕組みになっていて、初夏に交尾をしてもメスが子育てができるだけの栄養が冬眠までに蓄えられるかわからないですよね。
うんうん、確かに、うん、
だからね、冬眠中に赤ちゃんできたとしても子供が生まれたとしてもそれを乗り越えられないかもしれないわけじゃないですか。
まあ そうだよね、
そもそも出産もエネルギー使うからね、
うん
うん、なのでメスのクマの体は交尾をしても冬眠直前の11月頃までは子供ができないような体になっています。
ああ、なるほどね、
うんうん、そう、なんで冬眠の直前までに栄養が足りなければ、赤ちゃんができない。
じゃあ赤ちゃんを産めるまで体力つけるっていうか、うん、栄養をつけてから産めるような体になるってことか。
そう、そういうことだね。
なるほどね、
うん、でヒグマの寿命自体は、20から30歳くらいです。
あ、じゃあもう僕はクマだったらもう来年はいない、ね、
そうね、今年で最後ですよ。
今年が最後だ、はい、クマならそうか。
はい、あとクマといえばサケですよね、やっぱり。
はいはいはい、
うんうん、はい、でこれヒグマじゃなくてアメリカグマに関する研究なんですけど、
うん、
すごく面白い研究があって、
お、
クマって生まれた川に戻ってくる大量のサケを餌にするじゃないですか。
そんなイメージあるね、
うん、でそこから脂肪を蓄えて冬眠に備えるっていう感じなんですけど、
うん、
これクマは昼間は視覚に頼ってサケを取ります。
おう、うんうん、
なんですけど夜は聴覚に頼ってサケを取るんですが、昼間の3倍ほど
します。3倍、耳だけ。
耳で。
そうだよね、夜なんかあんま見えないから。いや、すごい。そうなんだ、やば。
そうだからやばいよね。3倍、夜の方が確率高いってなかなかない
ね。え、なんか耳だけでザッて取るのかっこいいね、なんか。
うん、でこれ研究してる時になんか、うん、クマの体を作るための脂肪の量と捕獲してるサケの量が比率が合わないんだって、
う
ん
う
ん、
あら、
めっちゃ大量に取ってるじゃんってなって、
うん、
その体維持するのにそんなにいらないでしょっていう、まあもちろん大量にいるんだけど、
うん、
でもそんなにいらなくないっていう量を取るわけよ。
はいはいはい、
これなんでっていうのでクマの跡をつけていったら、森の中に大量の食べかけの鮭の死骸が木の根元とかにあったんだよね。
ほ
う、うん、なのでこれ何が言いたいかっていうと、クマは自分に必要な鮭以上に鮭を取ることで食べ残した分が森林の栄養になっているっていう。
あー、なるほどね、
うんうんうんうん、で、窒素ってなんかいろいろあるけど、大気に多く含まれる N14、これ同位体
あ、同位体だね。陽子の数と中性子の数が7と7で、うん、まあ原子番号だよね、
うんうん、そうだね。だから、中性子が7個のものと中性子が8個のものがあるのかな。この中性子が7個の窒素 N14 っていうのが空気中の窒素の中ではほとんどを占めていて、
うんうん、まあスタンダードな窒素って感じだよね。
そう、なので普通に木が育ってるんであれば、その空気中の窒素から窒素固定をなんか別の菌にしてもらって、
うん、
でそれを吸収するから N14 っていうのが樹木の構成の原子になるんだけど、
うん
うん、海には N15 っていうのがあるんですよ。
お、まあ、中性子1個多いんだ。
そう
スタンダードのものより、
うん、なので、うん、海の栄養を蓄えて川に戻ってきた鮭っていうのは N15 を蓄えてるわけですから、そこから栄養を取ってるっていうのであれば、木の幹からもちゃんと N15 があるでしょっていう研究があって、
うん、
で実際調べてみたら予想以上に N15 が多かった。
あ、へえ、
うん、っていう感じなんです。なので、
なるほど。
でしかもそれが鮭の栄養によって木の成長が2倍以上早まったっていうような
こと。2倍か、そう、すげえ。
それは年輪とか見てるとそうらしく、
うん、
まあ、実際今年輪見てるとその成長がちょっと遅くなっているっていうので、鮭の戻ってくるっていうのがなかなか環境が昔ほど良くないっていうような研究もあるんだけど。
あ、はいはいはい、うん、
これクマすごいよね。
そうだね、
そう、生態系の循環を利用してるっていうことなんで、うん、クマがサケを通じて森の栄養を育めば、それが川に流れ込んでプランクトンを育ててサケの幼魚にもたらされる。
うわー、すげえ、うん、サステイナボーだよ。
そうだね、
すごいね。
あ、 SDGs ですよ。
じゃあなんか食い切れない量で、その SDGs 的に言うとさ、うん、その食べ残しっつんで批判を浴びるかと思いきや、
うんうん、
それが巡り巡って豊かな環境を作ってるってことになってるんだ。
そうなんです。
わー、すげ
ー、うん、
あー、クマさんはじゃあ家庭菜園を通じて地球を良くしてたんだね。
そうだね、うん、鮭が無事に増えればね、クマも子孫を残せますからね、
うん、うんうんうん、
すごいことだなって思う、ね。まあ、それもなんかさ、森の山のエネルギー、山の栄養が海に行くっていうじゃん、よく、
うんうんうん、
例えとか海洋系だからさ、山も大事だよっていう話ももしかしたらあったかと思うんだけど、
うん
うん、なんかその山の栄養、なんかその何、漁師さんって植林とかするでしょ、
うん
うん、だからそういう感じで山の栄養が海に行くってよくあるんだけど、じゃあ海に行った栄養ってどうやって山に戻ってくるのっていうのは確かに疑問だよね。
うん、確かに、
う
ん、
っていうのが実はこういうところでクマさんが頑張ってるってことですね。
なるほどね、これは知らなかったな、へえ、そうなんだ。クマさんすごいじゃん。ねえ。
まあ、クマミさんの言う自然の豊かさにも貢献してるっていうのはこういうことです。
なるほどね。
はい。
うん。
どうですかね、クマさん。ちょっと。
クマさん。
リスペクトできました？
ねえ。クマミさん、リスペクトのクマさんをね。
そう、まずクマミさんをリスペクトできますから、すごいね、うん、次世代のリーダーとしてね。
そうだね。
うん、で、そのクマミさんがリスペクトしてるクマさんも、やっぱみんなね、リスペクトしてる。
あ、もう。あがめたてまつろう、こりゃ。そうか、クマってすごいんだね。
うん、で、ちょっと、はい、興味がある人は、クマが鮭を取る様子のライブ映像があるんですよ。YouTube で。
うん、
なんで、それ、ちょっと参考欄に、はい、なんかライブ映像です。
あ、もう見ましょう。もう、でかいスクリーンでね。
くださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにもリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あ、ライブ映像なので、鮭を取ってる様子なんですけど、それは鮭を取ってるところをこのダイジェストでやってるわけじゃないんで、 取れてなかったりとか、ずっとじっとしてるとかそういうのもあると思うんですけど、ね、
はい、
はい、
ね、尊いクマさんの姿をまじまじと見ることができるってことだね。
そうですね、
はい、
はい